皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、沖縄に遅れること1年で日本全体に政治の季節が来たです。今日はちょっと長いタイトルなんですけども、今回の安保法案のですね、強行採決をめぐりまして、日本中に抗議行動が拡大いたしました。それはただ単になんかこう組合とかですね、いろんな団体が、こうオルグして、そして動員してやった反対運動というよりも、みんな草の根からですね、今回ばかりは許さないぞと、今回ばかりはこれを放っておいたらえらいことになると、そういう意識が高まって起きたことだなという感じがします。ちょうど今から1年ぐらい前ですね、まあ、沖縄の方で、辺野古の新基地建設をめぐって反対の声が大きく盛り上がって、それからこの1年間で政治情勢が劇的に変わっていったわけですけども、まあ、ちょうど同じことが、まあ、1年遅れで東京から今度日本全国に広がったという感じがするんですね。今回のこの安保に対する反対というのは、まずお茶の間の声でかなり強いものがあります。普段政治にあまり関心のない人でもですね、まあ、今回の問題については非常に怒ってますね。憲法違反のことをして何をするんだと、日本のこの平和憲法を何だと思ってるんだと、まあそういう難しいことは分からなくてもですね、とにかく、まあ自民党気に入らないよねと、感じ悪いよねですか、まあいうことを含めてですね、もういい加減うんざりしたという声はとても強いと思うんですね。それから地方議会が今回随分動いてますね。普通こういう国政の問題についてはあんまり、特にその自民党系のですね、地方議会はあまり動かないんだと思うんですが、まあ、今回随分多くの、まあ反対、慎重、審議を求める議決が出てますね。もうやっぱり東京から地方に金もあまり行かなくなってきておりますし、地方創生の裏側は地方切り捨てですから、もう勝手にしろと言ってるわけで、だったらこっちも言うこと言うぞという感じで、地方もですね、かなりこれは覚醒してきたんじゃないでしょうかね。まあ、地方行政のレベルで言うとですね、まあ、助成金とか補助金とか、あるいは交付税が削られると、今までの行政できないわけですね。で、じゃあどうするのって時に何もないわけで、自分たちやらなきゃどうしようもないわけですね。そうすると、沖縄県がそうですけども、基地はその国政の問題だから黙ってろって言われても、基地があるために経済発展が阻害され、市民の生活がですね、その不安に陥れられることであれば、それはもう国考えて何とかしろと、うちから出てけというのは当然なんですね。だからこう、国の下で、まあいろいろ調整に調整を重ねてやってきたことが、まあまあ今の政治ってのはそういう調整を全然やりませんので、一方的に押し付けるわけですから、もう許しがたいということでみんな動き出してきたと言ってもこれはいいんじゃないかなと思うんですね。そういうこの動きっていうのは、実はその奥の深いものでありまして、だからその沖縄でアメリカ困ってますよね。沖縄があんな風にこう反対反対で、多分これ安保のことについても今度アメリカ困ると思うんですね。日本人が本気でへそ曲げたと、アメリカに対してアメリカのその求める日本の海外派遣に対して本気でノーを言ったと、どうするんだと。で、その日本という、まあね、金の卵を産むグースをですね、手放すのもアメリカ嫌でしょうから、まあ、どうすんのって話になってきますよね。やっぱなかなかこれは、大きな力でありまして、今までは日米関係の問題ってのは全部密室で行われてるわけですね、一部の人たちだけの。しかし沖縄の話はこう、オープンな話になってきて、オープンにこの、やり取りが始まるようになってきた。同じように安保の問題はオープンになってきまして、自衛隊の人たちもいろいろ喋り始めてきましたしね。まあ、アメリカの、この、まあ、中でも、この反戦運動とかですね、戦争屋を封じ込める動きってのはものすごく強力で、で、沖縄の日本の基地をもうやめてしまえって話もたくさんあるし、それから、例えば共和党のですね、原理主義的な連中が、 今度大統領になれば、当然世界の米軍もほとんど撤退ですよね。そういう可能性は非常に強いわけですよね。例えば今回のオリンピックの話を見るとわかるんですが、なんか壮大なですね、計画のもとに華々しくやってるように見えていても、中身はグズグズだったでしょ。無責任に次ぐ無責任で、なんかついこの間までこれを建てるという間はですね、もう一切見直しはできないとかですね、金は負けられないとか言ってたのかですね、なに見直しが決まった途端にですね、安倍が見直しだと言った途端にですね、私は前から嫌だと言ってたりですね、私は知らなかったとか言って、責任のなすり合いが始まってるわけでしょ。あれ何世界大戦の末期にそっくりだと思いませんか。もう戦争やってる間はですね、みんな威勢の言うことばっかり言ってんだけども、ご聖断でもう戦争やめと決まった瞬間にですね、逃げちゃったと、あんな感じでしょ。だから安保のことだってですね、全部そうなんですよ。本音を言うならばですね、政治生命をかけるなんて話は聞いたこともないしね、今の安倍内閣で、まあ、それアベノミクスについてもそうですよね。日銀の副総裁なんか2年間で物価が 2% に上がらなければ私は職を辞すなんて言ってんだけど、まだいるじゃないですかね。責任取るなんて言葉は全くないわけで、政治生命かけるなんて言葉は全くないわけで、とにかく適当にやってるわけですよね。まあそういう政治っていうのは、あとどうなるかってのは大体決まってんですよね。何度も何度も紹介しますけども、太平記、中世の軍記物語の太平記にですね、後醍醐天皇が鎌倉幕府を倒す話がまず最初のところ出てくるんですね。後醍醐天皇軍は何度も戦いに負けます。やっぱり鎌倉幕府軍はですね、数でおいて優勢ですから、何度も何度も負ける。で、後醍醐天皇も一気ですね、流されたりするわけですが、まあ、そこを脱出してきて、で、戦いに戦いを重ねる。でもまあとにかく鎌倉幕府軍というのは日本全土に、まあ配下を置いてますから、部下を置いてますから簡単に落ちない。それでもやっとのことでですね、京都の出店を倒すわけですね。京都のその鎌倉幕府の出先家を倒す。いやー、でもこれ倒した、一つ倒したんだけど、まだまだこれですね、北から南まで鎌倉幕府の出店はたくさんあるわけだから、これ全部倒すのにあと何年かかるのかな、いうふうな話をしていたら、もう2ヶ月後にはですね、鎌倉幕府そのものが自滅してなくなってしまったんですね。こういうもんなんですよ。本当に今回ですね、私は非常に運命の時が来たなと思ったのは、新国立競技場の問題をめぐって安倍氏は引いたでしょ。ねえ、押してたの一瞬引いたでしょ。引いてむしろ押し倒されたじゃないですか、この問題で。こういうことになるんですよ。やっぱりもう運が尽きてきてるんですね。全部逆目に出ていくんですね。一つ引き出すとですね、全部引くことになるんですよ。だからもう今回の安保のことでですね、あれ相当ビビってて、で、まあもともとアベノミクスはうまくいかないですから、最後はアベノミクスの問題ですよね。結局中国で株が暴落してバブル弾けちゃいましたから、あれがもたらすですね、中国の大混乱と中国発の不況っていうのは日本も直撃するわけで、だから経済においては、安倍式っていうのかな、とにかく黙って座って、この公共事業の金とか、補助金もらうとか、あるいはなんか株高に頼るとか、こういうやり方で経営してる人たちに、うまい話は一つもないですよね。そうすると、やっぱり、その中で、この、彼ら、やっぱり不満が募ってくるわけですよね。特に株が下がってくれば、ものすごい不満が積もってきますから、まあそういうものを表に出てきたときに、守りようがないわけですよね。やっぱりこの、なんていうんでしょうかね、右往の衆だったと思いますね。で、日本の方はですね、日本全体の方は、やっとここでエンジンがかかったっていう感じもするんですね。やっぱりこうギリギリまで追い詰められないと日本中動かないってとこありますよね。阪神大震災とか、中越地震、中越沖地震、それから東日本大震災の時はですね、まあ大変だってことで一気にみんなその支援がスタートして、それなりにこう動いていったわけでありまして、まあああいう本当に未曽有の事態っていうことになるとですね、皆さん動くんですが、まあ政治のことを言うならば、まあうまくいってたって言われちゃその通りかもしれないけども、まあほっといてもなんかですね、今日の生活は回るし明日もあるかなぐらいな楽観論で結構多くの日本人はいたんじゃないかと思うんですね。 沖縄も昔はそうですよね。要するに、保守と革新の対立あるわけでありますが、まあ、どっちも金が来るわけでありまして、まあ、この金を上手に回してればですね、とりあえず問題は表沙汰にならないで前に進むというような時代が長くあったわけですね。しかしやっぱり時代が変わってくるともうそれは許しがたいことに変わってくるわけですよね。日本もそうでありまして、ついに日本の政治にですね、政治の季節が来た。沖縄から始まってそれが遅れること1年で日本全土に広がった。もちろん東京も大阪も間に真ん中に入ってますから、さあこうなってきた後の政治っていうのは非常にですね、激しくなるんだろうと思うんですね。まずその変な小賢しいですね、理屈は一つも通用しないってことですね。なんか小賢しい調整の話だとか、小賢しい損得の話だとか、小賢しい通り通略の話は一つも、ここは、やっぱりその、成り立たない。原理原則って言いますかね、大きな方針を変える人、柱となる信念を変える人には全く歯の立たない政治状況になるんだと思うんですね。そう考えてくると、今、まあ、与党だけじゃなくて野党も含めてですね、なんかこの柱があるようなないような人ばっかですよね。で、変な柱立ってる人いるわけね。極右の柱とかですね。こう極右の柱じゃどうにもならないわけで。まあ言ってみれば中道ですよ。政治の基本ですから、中道、まあ右か左か多少あるにしろですね。この中道の柱を持ってね。で、その中道の柱の中に日本国憲法ってものがあるわけですから、この日本国憲法を基本にして、中道の柱を立ててる。で、これが揺らがないっていう政治家ですね。どうもあんまり、ね、今、幹部連中で出てる間には、あまりいないんじゃないんでしょうかね。やっぱり政治っていうのはものすごく、力量が必要ですから、信念として持っていても、実際の現実に突き当たった時に、右往左往してしまって、結果的に信念が揺らいでしまうってことがほとんどなんですね。だから新人の議員がですね、なんか、志に燃えて、政治の現場に行っても、政治の実務とか、あるいはその、政治が必要としているリーダーシップ、戦略性を持ってないがゆえに、気がついたら、信念とは全然違うことをしていたということは非常に多いですね。ですから、まあこれは企業経営も全く同じなんですが、リーダーが信念や理念に従って仕事をするっていうのは、そのリーダーにものすごくやっぱり、見識とか実力が必要なんです。見識実力がなければ、信念に従って良い経営だとか良い政治をするっていうことができないんですね。なかなか素人さんにはですね、これはなかなかできないことですね。本物のリーダーシップというのはね、どの分野においても。だからそういうふうに考えると本当に、まあ、政治の中で見えてくるのは、例えば尾長さんのようにですね、まあ、昔から政治家として、まあ、活躍していて、政治の力量もある。自民党の人ですからね、自民党の人間として、やっぱりこの政治の中身も裏も表も、そして裏も表も分かってて力量もある。こういう人が、ま、信念に基づいて行動すれば、それは動いていきますね。日本全体もそういうことなんですね。やっぱりこの経営にしろ、政治にしろ、まあ、経済界ですね。金融も。やっぱりちゃんと実力と柱を持った人が出てきて、初めてこれはうまくいくわけでありまして。さあ、それがどうなのかですね。今回はですね、そう簡単にいかないと思うのは、特に中央はですね、やはり今回が鎌倉幕府滅亡型、あるいはその、室町幕府滅亡型の権力交代じゃないかなと思われるからですね。すなわちこの江戸時代の末期のようにですね、もう次を担う政治勢力がいて、これと戦いながら明治維新ができたというのは、これはわかりやすい。あるいは昭和20年8月15日のようにもう進駐軍がいて、この進駐軍に権力交代するという形で、次の政治が生まれるというのも、これもわかりやすい。でも、その、鎌倉幕府が滅びるときとか、室町幕府が滅びるときというのは、次の勢力がいないままに流れ解散になっていくわけですね。確かに後醍醐天皇はですね、兼務の中高ということで鎌倉幕府を引き継いで政治をするわけでありますが、まあそれはあまりにも時代錯誤の政治だったわけでありますから、まあ、すぐ崩壊するわけでありまして、まあはっきり言ってその混乱は全然止むことがないわけですね。鎌倉幕府の崩壊からその後南北朝室町時代まで混乱はむしろ拡大していきますよね。そして最終的に応仁の乱でですね、鎌倉幕府、応仁の乱で京都が焼き払われた後、本当に全部終わっていくわけですね。それはただ単にその都が変わるだけじゃなくて、地方や人々の生活に巨大な変化が訪れるわけですね。 今までの荘園制を基礎にした経済がいつよも消滅してしまって群雄割拠で、ね、自分たちで民衆は集まって町を作る、あ、村を作る、鎮守さんを中心に村を作る、それから特産物なんかも自分たちで全部作る。で、やがてこの下克上の時代が来て、能力を持った人が台頭してきて、まあその筆頭が豊臣秀吉ですけども、まあ古事記で生まれて関白まで上り詰めるわけですから、まあそういう人たちが出てきて世の中を変えるわけですね。今回そういう形だと思いますよ。国内も外国も同じで。要するに誰かにこの権力を移転して、すなわち宮廷の中で誰かに権力を譲れば終わりという形では全くなくて、要するにこう宮廷そのものが一旦閉鎖に近い形になりますから、まあ次誰もいないままに結局なんか逃げ出しちゃうという形を取るんだろうと思うんですね。まあそれは怖いことだという方もよくいらっしゃいますが、歴史を見れば今言ったように結構あるんですね。決してその例外的なことではないんで、で、そういう形になるとですね、もうやり方決まってまして、当然地方からなんです。民政自治というですね、日本の基本形に一旦戻りますから、民政自治ですから、まあ、東京がですね、全然ね、首都として、日本の政治の首都として機能しなくなっても、地方ごとにですね、なんか機能していけば全体はですね、今までとは想像もつかないような、全然別の形に変わっていくわけで、中国も、ね、分裂すればそうだし、それから、ヨーロッパもどうでしょうね。ちょっとドイツがのさばりすぎてるって話が非常に強く聞こえてきますね。大ドイツ主義も程があるんじゃないかという話が聞こえてきていて。で、あんなことやってんだけど、結局ギリシャって60兆円以上借金あるから、棒引きしないでやってくってドイツ言ってるけども、あれ、無理だろうと、また破綻するんだろうというのが本音ですよね、みんなね、考えてる。だからあれ、ドイツあんな威張ってても、ちょっと難しいんじゃないかなと。それからアメリカに至ってはですね、もうこれ株最後暴落したら連邦政府も終わりだし、そうするとやっぱりテキサスは独立するって言うだろうしですね、今回例えばイランの核合意ができたと、イランの経済制裁解除だと、イランは天然ガスを売りますよね。イランの天然ガスは世界に出ていきますよね。こうしたらどうなります？アメリカのシェールガスだとか、シェールオイルだとか、その中心テキサス州なんか、もう死ねと言ってないもんですよね。それオバマが決めたわけね、ロシアと組んでさ。いやー、そしたらそれはもう俺たち独立だと騒ぎ出して当然じゃないですか。南軍の旗まで捨てろと言われてるぐらいですからね。まあ、こうだから別に日本だけじゃなくて世界ずるっとこうぐるっと見ていてもですね、やっぱりなんかもうこれ終わりだねと。やっぱりこの中央が陥没して周りからもう一回新たな花が咲くねっていう状況に入ってきてですね。だからこの政治の今回の先行きっていうのはですね、今までと全然違う国民国家を解体する形で新しい政治とか国が生まれていくというそんな方向なんだと思うんですね。で、それを横につなぐっていうのがやっぱりある意味での首都というかですね、国の中心ということなんでしょうね。国の中心がなんか決めてるっていうよりも、むしろ地方の人たちのいろんな話を聞きながら最後こうまとめていくみたいな仕事がですね、まあ中央の仕事で、外交もだから各地方が自分たちでどこと付き合う、あそこと付き合うって話があって、それに対していろんな問題も何も生まれてくるんで、まあそれをみんなで解決するために地方の外交があると。まあそんな感じじゃないでしょうかね。でもこう全体が一つ一本筋が通ってるとすれば、それはやっぱり日本国憲法だと思いますね。もう憲法改正は無理ですね。あれだけ支持率が下がって安倍氏がもうこうなってきたら、もう憲法改正は無理なんで、要するにもうこれで日本国憲法で行くと。9条で行くっていうことはほぼこれ決まったんじゃないですか。ですからバラバラになったようでも基本的には日本国憲法というものが全部ちゃんとあるわけですね。日本国憲法があって、その上でこうみんな地域が民政自治で頑張っていくってことだから、全部ばらけちゃうことにはならないんですよ。昔の本物の戦国時代と違って、やっぱり日本国憲法というものの外で動いていけば全部ばらけることにはなりませんから、まあそれはある種の安心感と共通な基盤というものがあって、だからこの日本国憲法の理想をいかに実現するか、まあそれを各地域がですね、それぞれ頑張るというふうに考えていけば、まあ次の日本の政治の形っていうのもこう自ずと見えてくるんだろうと思うんですね。ですからまあもう金利も上がってきているし、政治もこの辺でもうね、今までのやり方限界ですから、本物の実力者が必要ですね。経営においても、まあそれから政治においても、それから学問においても、あらゆる分野そうなんですけども、形ばかりの人たちが多かったでしょ、今までね。 形ばかりだとか2世3世だとかあんなのが多すぎて嫌になるぐらいだったわけでありますが、いよいよここで本物の実力がある人でないと何もできない時が来たと私は言っていいと思うんですね。本物の実力者でないと物事が進まない、下克上といえば下克上ですが、実力が全てという時がもう来てると思うんですね。そんな意味で頑張らないといけない時じゃないかな、そんな風に思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、沖縄に遅れること1年で日本全体に政治の季節が来たということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。